いやー、ちょっと今、大変なことになってて。
お。
ホテルで準備してたら、水をね、テーブルにセットして、でもちょっとここ場所悪いなと思って、Mac を場所を動かしたんですけど、
うん。
水が盛大にこぼれて、バスタオルで防水をするっていう今作業をしていました。
Mac にはかからなかったんですか？
Mac は大丈夫そうですね。ちょっとソファーとか、枕とかに激しくかかって、まあ水だから大丈夫だと思うんですけど。
うん。
うん。そう、先日は、関西さんと、ポッドキャストをしようとしたら、ディスコードがダメで。東京のホテルの Wi-Fi が、最近結構サチってると思うんですよね。
みんな使ってるからってことですか？
そうそう。
うん。
多分、特に古いところはそうだと思うんですけど、家庭用の光の回線が1本引いてあって、なんか50メガとか100メガとかの。
うん、
で、そこになんか、何人泊まるのかわかんないですか、100人とか泊まってみんなスマホとか使うわけじゃないですか。
はいはいはい。
うん、で、YouTube とかみんな見てるし。
うん。
やばいっすよね。
そうっすね。でね、旅行の写真とかみんな Facebook とかに上げまくってるだろうし。
うん。ただね、今泊まってるところは、平日の昼間とかは多分誰も使ってないから、すごい快適で。で、今ももう9時過ぎてるんで、多分みんな会社行ってるんで、多分空いてるんですよ。で、夜は下りがすっごい遅いんだけど、スピードテストしてみたら、下りが2メガとかで、でも上りは80メガとか出るんですよね。
何そのアンバランスさ。
だから多分誰も上りは使ってないっていう。
へぇ。
うん。
そっか。なんかあれですね。森田さん、関西さん、僕ってすごい間が短くないですか？
ああ、気づきましたか？
気づきますね。
いや、特にないんですけど、ペースをコンスタントにやらないとなっていうので。
ああ、なるほど。
ええ
ー。そっか。なんか、割とすぐに呼んでいただいた印象が勝手にあって、ネタがあるといいなって感じですね。
そう、今年は、どうですかね。ちょっと、ペースがね、2、3週間に一遍になりがちだったんで。
うん。
早めに、次の週もどんどんブッキングしていって、やらないとっていうペースを作っていくのが大事かなと思いまして。
ああ。一度そういうペースができるとね。
そうなんです。
続きますからね。
逆にこう、停止しちゃうと、ああ、また、やるのは億劫ってなっちゃうんで。
うんうん。
うん。そんなわけで、
はい。
紹介が遅れましたけど、ヒゲポンさんです。
ああ、どうも。おはようございます。ライブを聞いてくれてる人がどれだけいるかはわかりませんが、
ええ、
朝やかありがとうございます。
確かに普段よりちょっと少ないな。平日の朝だからか。
じゃあ、最初に真面目な話をして、あとはずっとふざけるっていうのはいいかな、と
、はい、
いうのはどうですかね。
いいんじゃないですか。
そしたら、なんか僕、どうもプロダクティビティ担当だと思うんで、
うん、
マシンラーニングとプロダクティビティの話っていうのをしようかなと思います。で、その話をするきっかけになったのが、これ多分、森田さんに教えてもらったんですけど、なんか英語のブログ記事で、後でリンクを貼っておきますが、Lessons Learned Reproducing a Deep Reinforcement Learning Paper っていうのがあって、深層強化学習の論文を、まあ、リプロデュース再現しようとした時に、なんか学んだものみたいなまとめブログがあって、これが大変良いんですね。なんというか、今まで僕が悩んでいたモヤモヤをすべてちゃんと言語化してくれた、よくぞ言ってくれたみたいなブログで、前ちょっとこれに似た話はしたと思うんですけど、それがもっとすごい整理されてる感じで、なんかマシンラーニングやってる人はこのブログを読むとすごいいいんじゃないかなと思います。で、今日はそのエッセンスだけをこう、紹介したいかなと思います。
うん。
で、なんかこの人はまあ、僕もそうですけど、まあちょっと、強化学習やってみるかっていう感じで、なんかディープマインドとか有名なところが出してる、なんか強化学習の論文を、まあ実際の自分の手元で再現しようみたいなことを試みたっていう話で、うん、まあこれはまあよくある話で、例えばなんかこういうモデルを作ったらこれぐらいの数字の成績になりましたとかっていうのが論文にあって、まあ再現手順とかパラメーターとか、データセットこんなんですって書いてあるんで、まあよくやると思うんですね。で、僕も実際今一つそういうのをやってて、で、その人は仕事としてやってるわけではなくて、まあ趣味の時間、なんかパーソナルタイムでやるみたいな感じで、 まあ一応やってみるかって言って、まあ最初の見積もりでは、まあ最初のラーニングカーブもあるし、まあ3ヶ月ぐらいかかるかなと思っていたプロジェクトが…みたいな話なんですね。
うん、
そこで、まず出てた例が、とりあえず論文の言う通りに実装してみました。で、まあ、機械学習なんで実際にトレーニング学習させるんですけど、なんかうまくいかないと。で、うまくいかなくてうまくいかなくて、まあ気がつくと数ヶ月間何も進まないみたいなことが起きるって。もうその時点でなんか、おう、これだよねっていう感じなんですけど、なんか、そのつまずき方が、その人はエンジニア出身なんですけど、つまずき方が普通のエンジニアリング、プログラミングと全然違うよねっていうのがまずその気づきとして、彼が言って言語化したのがすごい多分偉いと思うんですけど、彼が例に出してるのは、機械学習でつまずくっていうのは、プログラムでつまずくのとは違って、なんか、数学の問題とか、パズルの問題で分かんなくてつまずくのにすごい似てるみたいな話をしていて、なんかプログラムでつまずくと、まあ例えばちょっと触ってたこの辺がおかしいんじゃないかとか、あとはコンパイルエラーとか実行時エラーとかスタックトレースとかログとかデバッカーってのがあって、まあまあまあまあ手がかりがいっぱいあると、って言っても、まあ数時間数日でつまずきの場所は大体解決するし、まあ人にも聞けると。でもなんかその機械学習系のそのつまずきっていうのは全然なんか種類の違うもので、難しいなんかパズルみたいなのを解いているようなものだって言ってるんですね。それはどういうことかっていうと、パズルってなんかもうほぼノーヒントで目の前にバッて出されて、答えが分かれば、ああ、そうだねって分かるんですけど、なんか少しずつ解いていくみたいなステップがほぼないんですね。なのでなんかこう、ちょっとずつ問題に近づいていって、はあ、解けたじゃなくて、うーんって考えて、すごくすごく小さな手がかりとか、その作者の意図みたいのを見て、解くみたいな。なので、なんかその辺のメンタルモデルが一個違うよねっていうのがその人の大きな気づきで、まあそれは僕も本当にそう思います。で、それを今まで僕に多分ちゃんと言語化できてなかったんですけど、まあそういうことがありますよと。あと、そういう事情があるので、なんかプログラミング初心者の時によくある、なんだかよくわからないけど動いたっていうのがあるじゃないですか。なんかその、写経していて、で、ちょっと改造して、で、動かなかったんだけど、なんかここ直したら動いたみたいな、まあまああると思うんですけど、まあそういうのはもうほぼないと思っていいって感じですね。しかも、もっと難しいのが、その、プログラムとかって、コンパイルが通っていればとか、テストが通っていれば、動いていれば、まあ動いてるじゃないですか。それはうまくいっていると定義していいと思うんですけど、機械学習の場合はうまくいっているように見えることがすごいたくさんあって、それは実際うまくいってないと。例えばそのなんかトレーニングすると、トレーニングがうまくいっているかどうかっていうのをなんかグラフで確認するんですね。で、グラフのカーブがだんだん下降していってゼロに近づいていくと、あ、うまくいってるって、まあ最初の印象としては思うわけですよ。でもそれっていうのは実はなんか再現性がなかったたりとかして、実はたまたまその時走らせたパラメーターでラッキーなランダムな初期値でうまく動いただけで、残りの例えば9回動かしたら動かないみたいなことはよくあって、なんかその辺もエンジニアリングとだいぶ違う。
はい。
なのでまあその辺のなんかマインドセットを変えなきゃいけないよねっていうのが話されていて、だから多分そのエンジニアの人にこううまく説明する例を探そうとしてたんですけど、なんかエンジニアだとなんか一生に一度すごいとんでもないバグを踏んでめちゃくちゃデバッグをしたっていう経験があると思うんですね。なんか例えば自分のコードは合ってたけどコンパイラのバグで動いてなかったとか、あとは僕の場合だとなんかガベージコレクターを作ってて、なんかある程度そのガベージコレクターでアプリが動くんだけど4日ぐらい経つとパタッと死ぬみたいな、でそういうのをデバッグするみたいなっていうような、その一生に一度あるかないかみたいなすごい大変なデバッグが毎回あるみたいに思ってもらえると、そのイメージが湧きやすいかなと思います。で、あとそのデバッグの難しさもそうなんですけど、なんかすごくロングイテレーションであるっていうこともなんかそのエンジニアにとって一つ違うものかなと思っていて、エンジニアっていうのも多分待ち時間ってあると思うんですよね。なんかをビルドしてるとか、 デプロイしてるっていう待ち時間の中で、まあ、イテレーションをしていろいろそのものを改善していくと思うんですけど、とはいえやっぱり僕らはそのラピッドイテレーションフィードバックにものすごく慣れていて、
うん、
なんかコンパイルしてエラーになって、実行してエラーになって、ビルドして確認して、でデプロイしてみて確認してみてって、言うてもその何かが自分が起こしたアクションが、まあ1日以内には何らかフィードバックがもらえるわけなんですね。
うん、
なのでそうよくあるデバッグステップみたいのは、まあここが悪いかもなーっていう手がかりを集めるステップがまずあって、でその後なんかその手がかりの中からまあ仮説をいくつか作るじゃないですか。なんかさっき書いたこの辺が悪いのかなーとか、
うん、
あとはひょっとしたらコンパイラーのバグかもみたいないくつかの仮説を立てた上で、まあとはいえありそうな仮説はさっき変更したこの辺だからここを修正してみて動くか試してみようっていう感じだと思うんですけど、なんかその場合はなんかプログラミングのフィードバックっていうのは手がかりを集める部分っていうのがとっても軽いんですね。例えばログを入れてみようとかデバッグを入れてみようっていうので、その材料をバーって集めて、いろんな仮説をすぐ簡単に作れる
ん
ですね、
うん、
なのでわざわざ例えば自分が書いちょっとした変更で物が動かなくなった時にうーんって30分何もせずにずっと考えて頭の中で起きうる仮説を全部列挙するみたいなことって絶対やらないじゃないですか。とりあえず手を動かしてみてそのね、ここがおかしいんじゃないかみたいなその手がかりステップを重点的にやると思うんですけど、
うん、
そのマシンラーニングはそこが違うと、つまり手がかりを集めるとかログをやってみるとか違う実行をしてみるっていうのがまあ大体10時間24時間かかるですね。なので、そういうことをやるときにはもうなんか手がかりを集めるステップっていうのはもうほぼできないので、
うん、
とりあえず死ぬほど考えろとこの人は言っていて、もう本当にその通りなんですね。例えば僕よくある間違いとかしてたんですけど、なんかチャットボットがうまく動かないな、まあ一晩経ってチャットボットのトレーニング結果を見てうまく動かないなって言って、よっしゃこのパラメーター変えようって言ってもう一日流しますと、
うん、
でそうするとなんかいまいち変わってないな、じゃあもう一回これを変えてみよう、でそれをなんか一週間ぐらい繰り返すと、あ、なんか最初にやってたのはそもそもなんだっけとかって話になったりして、もうそもそもデバッグができないとか、あとはよくあるのが寝る前に、こういう、このログとこのログとこのログをこのログを入れて、実行して、よし寝ようって言って寝ると、朝起きると、なんかログのシンタックスが間違ってて、1分すらトレーニングできてないみたいなことがあったりして、そのなんか、フィードバックループがすごい長いので、まあそれはやめようみたいな。
やめよう。やんない方がいいってことですか？そういうやり方は。
そうそう、もう完全に、とりあえず考えろ。死ぬほど考えろと。で、英語で言うのは、なんか、その、マインドセットを、エクスペリメンティングアロット&シンキングアリトルから、エクスペリメンティングアリトル&シンキングアロット。つまり、なんかいろいろ実験するのは少しにして、もうとにかく考えろと。それが、その、結局、プロダクティビティとして、スループットが上がるよっていうのを、言っていて、僕はそれは本当に自分でも実践してみてそう思いました。
うん、
で、とはいえ、その、もっと考えろっていうのは、なんか、もっと頑張れとか根性でやれみたいな感じになってしまうので、プロダクティビティハックスとしては良くないので、うん、その彼が進めてるのは、死ぬほどログを取れっていうことを言っていて、可能な限り、その、プログラミングやるときだったら考えられないようなログの取り方をしろって言っていて、例えばどんなことでも、まず、ステップ1として、自分はどんなアウトプットを、達成するために今やっているのかっていうのをまず書いて、その後に、そのアウトプットを得るためには、自分はこういう仮説を持っていて、次はこれをやろうと思うっていうのを書くと。
うん、
でさらに、その、三つ目のステップとして、実際その、機械学習って、なんですかね、トレーニングをして、長時間流すんで、今流しているこのトレーニングは、こういった問題、問いかけに、答えることが期待されていて、こういう答えだったらこういう結果だと解釈できる。こういう結果だったらこういう結果だと解釈できるっていうのを、きちんと、その、 ログしなさいと。
うん、
で、最後に、そのログが、実行結果が出たら、結果はどうだったかっていうのを、すごい細かいところまで記録する。例えば、その、僕は TensorFlow っていうフレームワーク作ってるんですけど、使ってるんですけど、その時は、TensorBoard っていうものから出てくるグラフたちを全部こう画像として切り出して、こういう結果だったとか、あとは、モデルのパラメータを全部、保存しておくとか、あとはその実際トレーニングした結果のモデルをそのクラウドストレージに入れとくみたいな、
うん、
でこれぐらい詳しくやらないとそのなんか生産性が上がらないよって話をしていて、それは僕も実際やってみて実感しましたね。これをやらないとやっぱりさっき言ったみたいに何をやっていたか忘れたとか、あとはなんかトレーニングを流してる途中でトラブって止めてちょっと直して再開したときに自分が今どういう状態だったかわからなくなるとか、
うん、
まああとはその過去にやった成果っていうのが頭で記憶するともう曖昧になるんですよね。なんかあれこのパラメータ 0.01 の時なんかうまく動いた気がするんだけどっていうのがもう積み重なって全然わかんなくなるんですよね、
うん、
それがでもこうやって最終的にパラメータとかモデルのデータとかを全部取っておくと、まあ、再現可能になると。あ、確かここにログがあって、この時はこれぐらいの成果が得られた。例えばチャットボットがちょっとループに入るようなバグがあったけど、このパラメーターだったら大丈夫だったみたいなのが、取れると。というので、まあ、なんかすごいログを書くことを進めてましたね。
うん。
うん。
なんか聞いてると、すごい卒論の時にやった実験とかを思い出してうってなりますね。
トラウマですか。
やっぱり当時もプログラムとか書いて実験とかするんですけど、
うん、
まあ、すぐに結果が出ないんですよね、
うん、
で半日とか待たないと結果が出なくて、まあ、当時の僕のプログラミングがしょぼかったっていうのもあるし、計算機環境がしょぼかったっていうのも多分あって、今だったらもっと早くサクサクっと数字が出せるのかもしれないですけどね、
うん、そうですね。
でもそういうアプローチの仕方が多分なんかアカデミックの人だとそういうやり方、なんか時間がかかるからあんまり実験はたくさん走らせてみるんじゃなくて、こう仮説をちゃんと立ててからそれをその一個に絞って実験をして、それを調べて結果が出たら次に進むみたいな、そういう地道なやり方が必要っていうのはなんかわかる気がしますね。
そうですね、
うん、
まあとはいえそのなんていうか今はその何ですかね、マシンラーニングがまた流行り出してからちょっとしか時間が経ってないからツールのサポートが少ないっていう話もあると思っていて、
うん、
なんかその人がブログの中で紹介して使ってたのは、まずその Google のコンピュートエンジンを使ってるんですけど、なんかフロイドハブっていうなんか有料のサービスを使っているらしくて、それは今話したやつの中の一部をなんか勝手にやってくれるんですね。例えばそのパラメーターを、なんか一つのトレーニングのパラメータを全部保存しておいていつでも見れるようにしてくれるとか、なんかグラフが綺麗でいい感じに出るとか、で、なんかモデルも保存してくれるとか。だからそういうツールのサポートがあると、例えばもうちょっと並列に投げやすいとかありますね。
この間なんか AWS が出してたのもそんなのがあった気がするな。
うん。
適当にパラメータを、ね、指定してあげると、いろんなパターンで実験して結果をレポートしてくるみたいな。
うん。
なんか。
そうなんですよ。ただ僕はちょっとそれを使うのにはひよっていて、お金がかかるんですよね。
まあでもお金がかかるからあまり実験をたくさん流さないで考えろっていうモチベーションになるのはなるんだけど、
うん、
でもたくさんお金をかけて並列やればすぐ済む話だとしたらちょっともったいない気もする。
うん。うん、そこは大変難しい決断を迫られますね。この作者の人はさっき言いましたけど、最初3ヶ月かかると思ってたプロジェクトは結局8ヶ月ぐらいかかったらしくて、全然見積もりと違いと。
うん。
あとトータルで使ったお金、コンピュートエンジンとフロイドハブで850ドル。
ああ。
8ヶ月で850ドル。だから1ヶ月1万円ちょいぐらい。なので、まあ割といいお金がかかるといえばかかりますね。
まあだから、ね、機械学習とか流行ってきていて、いわゆるソフトウェアエンジニアの人が俺もやってみるかって言って始めようとすると結構マインドセットの変更を強いられるというか。
そうですね。これが分かってるのと分かってないのでは多分最初の数ヶ月を無駄にするかが変わると思いますね。
どうなんですかね。この間の森田さんの回でも、Python がっていう話をなんか森田さんはしてましたけど、
はい。
同じツールというか同じプログラミング言語を使っていても全然やり方が違うっていうのはあるかもしれないですよね。なんか Python ってダイナミックな言語だし、
はい。
まあなんかわかんなかったら、レプルでコード書いて走らせたりとか、ユニットテスト書いてとか、普通にできる言語だと思うんですよ。だけど、それと同じノリで機械学習をやろうとすると、全然違うものっていう感じになりますよね、多分。
そうですね。それはいいポイントですね。いいポイントですね。今おっしゃったみたいに、ユニットテストの話とかもあって、
うん、
僕は完全にエンジニアリング出身なんで、機械学習を始めた最初は、頑張ってユニットテストを書いてたんですよ。
うん、
なんでかっていうと、書かないと一瞬で壊れるんですね。パラメーターちょっと変えたとか、そのグラフ、テンサーフローだとそのモデルのグラフ構造で表すんですけど、そのグラフ構造をちょっと変えたとかで、もう全然過去に動いてたものが動かなくなると。
うん、
で、やってたんですけど、まあ、無理ですね。ユニットテスト書くの。今のインフラでは。というのはなんか、あるモデルをトレーニングして、この結果を 100% 返すようにするみたいな、もうほぼほぼ無理で。
うん、
だからなんか正解データ、テストの正解データ、エクスペクテッドバリューが作れないんですよね。
うんうんうん、
あと、その、今さっき言った初期状態、その機械学習が初期状態なんで、モデルとインフラっていうのが割と密にくっついていて、例えば、トレーニングしたモデルをファイルシステムに保存しますとか、リストアしますとかっていうのはものすごいフレームワークとくっついてるんで、
うんうん、
なんかその辺のディペンデンシーをテストの時はインジェクトしてみたいな、なんかエンジニアが考えそうなことはほぼほぼできなくて、テストの時もすごい重たいモデルを立ち上げて、リストアしてテストを流すみたいな感じになって、なんか多分昔やった X ユニットパターンみたいな本に書いてあった。何秒以上かかるユニットテストはユニットテストではないみたいなやつ、もろ引っかかるっていう感じなので。
まあ書くとしたら入力と出力が完全に決まっているそのファンクションみたいなのを書いて、それがちゃんと正しく書けているかっていうのを提唱するぐらいしか書けないって感じですかね。
うん、そうですね。だから例えば、なんですかね、トークナイザーとか、
うん、
データ処理するトークナイザーとかテスト書けますけど、そんなとこはね、一度書いたらほぼいじらないし、壊れようがないんで。
そこはまあどうでもいいんでね。まあテストしても意味ないっていうか。
うん。そうなんですよ。うん、まあそんなこんなで、僕たまたま、これは宣伝なんですけど、なんか WebDB プレスでだいぶ前に連載で書いた、なんかログのすすめっていうやつが今 Web で公開されていて、
はいはい、
そこになんかどういう風に詳細なログを書いたらいいかみたいなことは僕も紹介してるんで、もしよかったら見てもらえたらいいなと思います。なんか僕多分気づいたんですけど、ログ書くのめちゃくちゃ得意なんですよ。
ほうほう。
それなんでかっていうと、その昔 OS を作っていた時にログを書けってそのコントリビューターの人に言われて、なんでかっていうと、君が考えてることやアイデア、実装が、その頭の中にあると、わからんと。だから外野から、ポッと出てきたものに対してフィードバックするしかないけど、その考えてること、やってることをちゃんとログで残してくれれば、その途中で横やりを入れたり、フィードバックができたりするっていうのを言われて、
うん、
まあずっと Wiki でやってたんですね。例えば、なんかファイルシステムを書いてるときに、今度 CD-ROM のファイルシステム ISO9660 をサポートしますみたいなページを作って、でその中にさらにサブページを作って、じゃあ今は設計フェーズですって言って、新しいファイルシステム作るんで、なんか仮想ファイルシステム、バーチャルフェースをまずレイアウトして追加しますみたいなのを延々と書いてって、さらに実装してる時も今こんなことで困ってますみたいなしきれいにこう書いてたんですね。で、そういった背景があるんで、なんか割と僕、どういうログを書いたら、後から自分が見返したらいいかとか、あとはプロダクティビティが上がるかみたいなのは得意だと思うんで、
うん、
まあもしよかったら見てもらえたらいいかなと思います。
WebDB のやつ、第9回ですね。
そうですね。はい。
ログのすすめっていうやつ。はい、うん。これは、なんかやってる間に書き下すことで自分の頭の中を整理するっていうことが大きいんですかね。まあ、あと、オープンソースの開発だとすると、 それが外から可視化されて検索もできてっていうところに価値があるかもしれないですけど。
うん、そうですね。自分がその問題をどう捉えてるかっていうのが多分、ログに如実に出て、ログが書けない時っていうのは自分がよく分かってない試行錯誤をしてる時なので、
うん、
まあ、そういうのが自分で気づけるっていうのも大きいと思いますね。
いろんなツールがありますけどね。そういうのやるツールが。
そう。で、多分宮川さんがもうちょっとしたら話そうと思ってることに関連するんですけど、
うん、
というマシンラーニングの難しさがあって、ちょっと僕は諦めたことがあって、その、トゥードゥイストで、マシンラーニングのトゥードゥを管理するのは諦めました。
おぉ。
なんかその、本当は一箇所で集約したいんですけど、やっぱマシンラーニングのトゥードゥはログの中で、今僕はこれをやってるっていうところで、なんか今ここマークをログの中につけるっていうのが、今んとこベストな回だなと思ってます。なんかそのやっぱ、うん、トゥードゥーリストって毎日見るようにするじゃないですか。例えば朝会社に行ったら見て今日やることを決めるとか。で、思いついたこともそこに入れるんですけど、まあログを書いてるんで思いついたことは全部ログにあると。トゥードゥーリストに例えば機械学習のタスクを入れるとすると例を挙げると、例えば今度こういうパラメーターでこれを試すみたいに書くと思うんですけど、そのタスクだけだと意味がわかんないんですよね。
確かに。
そのずっと背景があって僕はこれをやってるっていうのをなんか長い時間かけて、その長いイテレーションでやってるんで、もう僕は記憶が鶏なので、このパラメータの話なんだっけってなるんですよね、
うん。
でもその機械学習以外だったら、なんかこのフレームワークのこのバグを直すって、なんかチケットリンクとか貼っとけばもうそれで OK なんですけど、やっぱトゥードゥイストで機械学習は無理だなと思いましたね。
この、記事だと、チェンジログとか、ホームとか、エバーノートとかいろいろ書いてますけどね。
うん。
テキストファイルでダーってあるやつの方が書き下せる感じですか？
そうですね。僕は具体的には GitHub Wiki を使っていて、やっぱりそのグラフとかを置くとか、そのリストでいろいろ何かを書いていくので、GitHub Wiki にグラフの画像を開けて、で、1エクスペリメント1ページ単位な感じでずっとログを取っていきます。
うん、うん。
うん、
なるほどね。
という感じなんですか。宮川さんがまたプロダクティビティツールを変えたらしいという
のは。いえ、そうですね。あ、これマシンラーニングの話もういいんですか。
もういいです。もう。
それはでも辛いねっていう話を吐露して、まあ共感する人が結構いるかもしれないですけどね。
そうですね。これは本当に、うん、多分さっき宮川さんも言ってましたけど、ちょっとやってみようかなって思う人がハマるポイントだと思うので、
うん、
事前に知ってると。すごい助かると思います。
まあでもツールがね、もうちょっとこうこなれていって、そういうところもあまり悩まずにできるようになれば一番いいですけどね。
そうですね。
うん。プロダクティビティは多分ヒゲポンさんが出るたびになんか違うツールを使っていますいるっていう僕が、
はい、
感じありますけど、そう、この間出た時はトゥードゥイストに戻りましたって話をした気がする。
うん。
確か。で、その後なぜか、アサナというツールに、を変わってしまった、変えたんですよ。
はい。
うん。でね、まあ割といいですね。
僕もアサナ昔使ってましたね。もう3、4年前ですけど。
そう、出た当時僕も使っていて、で、なんかゴテゴテして嫌だなって、そのチーム開発にすごい特化してる感じがしたんですよ。というかする、まあ多分そっちにもフォーカスしてるんですね。だから、プロジェクトとかワークスペースとか、そういうチーム連携コラボレーション機能がやたら充実してて、
うん、
こういうツールは俺一人で使うには無感って思ってこう無視してたんですよ。けどまあとりあえず使ってみる、また使ってみるかと思って使ってみたら、まあ意外と良くて、まあ何がいいかというとすごい細かいことなんですけどね、
うん、
すごい本当細かいんですよ。トゥードゥイストって新しいタスクを API 経由で追加するとリストの一番下に入るんですね。
そうですね。
僕それが嫌で、新しいのは一番上に入ってほしいんですよ。
なるほど。
その、うん。そう、新しいのは、なんというか、インボックス的なとこに入ってほしくて、あ、トゥードゥイストもインボックスあるんですけど、トゥードゥイストはインボックスとそれぞれのプロジェクトが別ページになっているので、
うん。
切り替えなきゃいけないんですよ。なんかクリックとかして。
はい、わかります。
そう。で、そう、自分の仕事のプロジェクトのページを開いてると、あれなんかさっき俺タスク追加したんだけどどこ行ったと思ったらインボックスに入ってたとかあるじゃないですか。
うん、
なんかそれがすごい嫌で、 で、アサナはそういうのがないので、あの、自分のタスクっていう板に全部突っ込んでいくと、あの、ニューっていう、その、まだ、いつやるか決めてないタスク一覧と、トゥデイっていうのと、アップカミングと、レーターっていうのが、なんか同じページの中にコラプスできるようになってて、
うん、
いちいちページを切り替えなくていいっていう、なんかすごい細かい話してますけど、そこがすごいしっくりきたっていう感じですね。
なるほど。いろいろ質問があります。それっていうのは、トゥードゥイストでいうプロジェクトみたいなのを自分のとこではフラットにしてくれるってことですか？
そうです、そうです。
おー、いいな。なんかそのトゥードゥイストは各プロジェクト見ていかないと結局何やればいいかよくわからない問題と、あとは、あの、日付入りのタスクがなんか上に並ぶのが嫌なんですよね。
うん、そうなんですよ。あの、そう。トゥードゥイスト日付を決めると、あの、何ですか、今日やったやつとか、昨日だったやつとかいうのが、なんか、アウトスタンディングになっちゃって、もう日付期限過ぎてますよみたいなのが上に出ちゃうじゃないですか。
うんうん。
で、あ、昨日できなかったから、これは今日にちょっとデューデートを変更してとかいうのが、やたらかったるいですよね、僕の中では。
そうですね。
で、アサナはデューデートは設定できるんですけど、僕は設定せずに、トゥデイっていうところに突っ込むと、別にトゥデイにしたからといって、デューデートはトゥデイにならないので、あの、ただの入れ物なんで、トゥデイは。朝来たら、その、トゥデイに、昨日やり残したところにトゥデイに残ってるやつと、あと、ニューのところにある、まだ仕分けできてないやつとか、昨日から今日の間になんか追加したやつが入ってるんで、あ、今日はこれとこれとこれをやろうつってトゥデイにぶっ込んで、それで上からやっていくっていう。そのフローが僕に合ってるって感じですね。
なるほど。なんかサブタスクみたいのはあるんですか？
あります、あります。でも、ほとんど使わないですけど。
僕はあの、トゥードゥイストのサブタスクというか、なんか、タスクをインデントするとちょっと右に寄るじゃないですか。知ってます？なんかツリー状にできるやつ。あれではよく使ってますね。なんか全部小タスク終わると閉じれるみたいな。そっか。
いや、なんかね、タスク系のスタートアップとかいっぱいあるから、あの、あるけどどれもしっくりこないなと思っていて。で、アサナはちょっとビジネスに特化してる感はあるんですけど、それが逆にこう、なんていうんですか、サステイナブルな感じがあって、僕は無料で使ってますけど、あの、トゥードゥイストとかどうなんだろうかっていう、その、儲かってんのかな彼らはっていう若干の不安があるんですよね。
確かにね、プレミアムそんなにね、入りたいと思いませんもんね。
そうそう。Google カレンダーと連携するのはちょっと良かったけど、っていう感じで。アサナはね、良くないのは Mac アプリがないんですよ、ネイティブの。
それはだいぶダメですね。
そう。だから、これ、この間と自分言ってること多分矛盾してると思うんですけど、あの、Mac アプリないんで、なんだっけ、アルフレッドとかで、その、タスク追加はコマンドスペースでバッとできるように、ちょっとスクリプトを書かなきゃいけなかったですね。
なるほどね。なんか他のタスクアプリにも書いてありますけど。Google タスクス。
Google タスクとか。
はい。
Google タスクはね、出たから一応試してみましたけど、まあ、あんまり、これと言って。
これはやぶみ案件ですが、僕も試してみましたけど、僕にはちょっと合わなかったですね。
ちょっとね、Google って ToDo 系のアプリ、ちょっと被ってるじゃないですか、いっぱい。あの、リマインダー、アシスタントにリマインダーあるし、インボックスにもリマインダーあるし、Google Keep にもリマインダーあって、あと Google カレンダーにタスクってやつがあるんですよね。
ありますね。
で、Google タスクはそれを統合するのかと思いきや、統合してくれないという。まあ、いいんですけど、まあ、Google らしさですよね、なんか。統合するのではなく新しいのを出すっていう。
そして生き残ったやつがいいやつだと。
そうそうそう。まあそれは別に間違ってない。会社としては間違ってないけど、僕の期待していたものではないなという。あ、UI はかっこいいんで、かっこいいとか気持ちいい感じだったんで、ちょっとしたやつにはいいかなと思いますけどね。あの、Notion っていうのはね、これ、見ました？
今見てます。
はい、あ、これはそのさっきのなんかEvernoteとか Wiki みたいなのやつにすごい近いと思いますよ。なんかね、僕もあの1日しか使ってないんですけど、結構タイムラインで話題になってたんですよね。
すごい、何でも入ってるんですね。
なんかすごいイケてるコンフルエンスみたいな感じ僕は見てるんですけど
なるほど。
ただね、ちょっとゴテゴテしてテンプレートとかすごいんですよ。ウィキなんだけど、ミーティングノーツっていうテンプレートを使うと、参加者誰々とかいつやったとかで、アクションアイテムがどうとかトゥードゥーだとか全部こうマークダウンで全部書けて、多分ハマるとめっちゃ気持ちいいアプリだと思いますね。
うん、
うん、
どっちかっていうとチームベースの話なんですかね。
うん、
そんなことはないのかな。
あのタイムラインを見てたら、たけしとあのゆかさんとかハマちゃんとハイジさんとか、こう家族で家族ウィキみたいにして使ってる例が散見されましたね。
なるほど。でもあの人たち特殊だからなとか言うと怒られるけど、
うん、
なるほど。いやでも面白そうですねこれ。ちょっとね、エバーノートを含むっていうところに僕はちょっとエバーノート中としてちょっと惹かれますね
なんかその、でもこれ庭さんともツイッターで話したんですけど、こういうアプリはすごいハマると気持ちよいけど、ハマらないととか、例えば10人ぐらいのチームで採用して一人はめっちゃこうノーションの機能を使いこなそうとするんだけど、他の人は全然使いこなせなくて、こうお互いにイラッとするみたいなそういうのないですか。なんかコンフルエンスとかでもわかんないですけど、自治中みたいな人がこう現れて、ページの構成はこうではないとかさ、 URL はここしなきゃいけないみたいな、
あーいますね
ありますよね。
なんか前職では TPM テクニカルプログラムマネージャーの人がやってくれてたんで、はい、お願いしますお願いしますって言ってましたけどね、
うん、
もう彼の言う通りにコンフルエンスとか、
そうだ、結局めんどくさいんでページは自分のホームのスペースの下に置いてしまうっていう、
うん、
そうすると検索とかでなんかあんまり引っかかんなくてよくないとかね。コンフルエンスの使いにくい問題はちょっとありますけどね。
これなんか、なんていうか、閉じちゃうもの、プライベートなものなんですよね、きっと。
あ、これですか、ノーションですか？
うん。
なんだけど、なんか、個別のページだけ公開して、別の人に E メール指定してシェアするとかできるらしいですよ。
へぇ。
うん。
すごい良さそうですが、この会社の永続性に疑問が、全然知らない会社なんで。
ああ、それはありますね。結局、プロダクティビティツールはそこが若干ありますよね。なので、あの、タスクペーパーみたいな、スタンドアローンのアプリにも若干惹かれるところがあるんですよ。
ああ、それは企業ユーザーには嬉しいですよね。なんか、よそのクラウドストレージになんか入れるなみたいな決まりがあるとか多いんで。
そうそう。ただのファイルシステムなんで、まあ、Google ドライブでも Dropbox でも自分で使えばいいし、みたいな。
うん。
まあまあ。アサナは今3ヶ月ぐらい使ってて特になんか問題ないので、なんか僕に合ってるんだろうなっていう気がしている。
なんか矛盾したこと言いますけど、僕らが本当はタスク管理ツールに合わせればいいだけなんですよね、きっと
毎回言ってますね
うん、なんかシステムインテグレーターと一緒ですよ。
うん、まあでもこうすごい細かいことじゃないですか。さっきも言いましたけど、デフォルトが上に入るか下に入るかとか、そういう細かいところが重要だったりするわけなんですよ。
そうですね。
うん。
いや、やっぱもう自分で作るしかないんじゃないですか。
それね、毎回言われるし、あと紙使えっていう、なんか手帳に書けばいいじゃんっていう。まあ紙使う人とかいますよね、結構ね。
うん、僕も使ってますよ。
うん、ポストイットで看板みたいにするとか、まあまあ、フィジカルにやるっていうのは。自分だけでやるんだったら、まあそれも全然やりだと思いますけど。
まあちょっとアサナをあと数ヶ月ぐらい使ってもらって、それで続いてるようなら僕も試してみようかな。
まあ次話すときにはアサナは辞めましたっていう可能性はだいぶありますけど。
トゥーデイストに戻りましたみたいな。
ええー、いやそれはかなりあるかな。はい。
はい。じゃあ次は何がいいですか？
オキュラス GO。
あ、オキュラス GO ちょっと関西さんとも話してましたよね。
うん、まだ先週は買ってから1日とかだったんですが、
はい、
ヒゲポンさんも買ったんでしょ？
買いました買いました。
うん、
あの結構5月連休中ぐらいに届いてたかな。うん、
うん、
なんか僕はたまたま今月が誕生日だったんで、じゃあ自分への誕生日プレゼントっていうことで買ったんですけど、意外といいですね。
うん。 前にそのデイドリームとか試してました？
デイドリームは試してないですね。カードボードと HTC Vive と PSVR は試したかな。
おお、結構いろいろ試してるじゃないですか。
うん。
うん。
その中ではなかなか良いのではと思いましたね。なんか、僕がすごく感動したのは、なんかフリーの、なんかホラーゲームっぽいやつ、名前忘れちゃったな。なんとかフィアーなんとかみたいなやつで。
あ、Face Your Fear ですかね。
あ、それそれ。それすごい良かったですね。ゲームというか、自分が、なんだろう、その場にいて、その体験をするだけなので、操作できるわけじゃないんですけど、
うん。
なんか、自分がソファーに座ってると、外からなんか怪物が入ってきて、なんか自分に寄ってくるみたいなやつがあって、それは本当になんか、おう、この体験は VR でしかできないなっていう感じがして、すごい、それだけで買って良かったなと思いましたね。なんかね。
ストレンジャー・シングスのやつですよね。
そうそうそうそう。なんか、うん、
多分ヒゲポンさんがツイートしてたので僕も試したんですけど、うん、よかったです。あれは
なんかモンスターの触手みたいなやつがこの首元に近づいてくるシーンがあったじゃないですか。
うん、
あれになんかなんか腰を抜かしたというかちょっとびっくりしてパッて頭を後ろに下げたんですけど、その時になんかその触手と自分の顔の距離感がすごい自然で余計リアルに感じたっていうのがなんか僕のなんかそのアハモーメント的な感じですごい良かったですね、
うん、
全く想像してなかった体験なんで。
そう、あとヘッドフォンというかなんでスピーカーがちょっとついていて、今までのやつだと Bluetooth でつないだりヘッドフォンジャックに挿してとかやんなきゃいけなかったのが、とりあえず被ればそれなりの音で聞けるっていうのはなんかすごいいいなっていうの思いましたね。
意外と音いいですもんね。
うん、
そんなに気にならない。
そうなんですよ。まあ先週も言いましたけど、やっぱケーブルもなくてスタンダローンでとりあえず電源つけたらすぐできるっていうのはすごい敷居を引き下げてくれたなっていうのはありますね。
そうですね。だから僕はゲームいくつか買って、一つはリパブリックっていうやつを買って、それはなんか女の子をどこかから脱出させるみたいなゲームで、ちょっと第三者視点でやるゲームで、まあまあ面白いのと、
うん、
あとはドロップデッドっていう、多分すごいランキングに上がってるゾンビシューティングゲーム、
うん、
は、まあこれは VR って感じで、まあ良かったですね。なんか。あれ試しました？あの、GMM プレイヤー。
DMM プレイヤー？
あ、DMM プレイヤー、うん。
よくわかんないですけど、僕今その出張に来ていて、持ってきてないので試せないですけど、あのストアのアカウントっていうのが US と日本は違ったりとかしないのかな。
ああ、それはわかんないですね。僕はアカウント持ってなかったんで、このために作って、まず、なんかパソコンのウェブで作って、
うんうん、
で、その中で、なんか無料の VR コンテンツがいくつかストアにあるんで、それをなんかポチッと購入みたいにして、で、オキラスで GMM プレイヤー、あ、DMM プレイヤーでログインして、やっと見れるみたいな感じでしたね、うん。で、なんか僕がダウンロードしたのは、なんだっけ、アイドルっぽい子が目の前で食事しながら笑顔で話してくれるみたいなやつで、なんか病気になりそうでしたね。まだね、あの、さすがにリアルには感じないんですよね。解像度の問題とか、あとはなんか撮影したカメラの問題とか。でも、このレベルの容姿の人がすごい近くにいるっていうのは、なんかすごい心理的にプレッシャーを感じるというか、
うん、
なんか変な感じでしたね。
そうか、結構コンテンツが充実してきてるんですかね。
そうですね。あのキラーアプリがまだないんですよ。あのマイクラ、マインクラフト。
ああ。
なんか大人の事情なのか、オキラス GO にはないっていうのがもうみんな、いろんな人が不満をつぶやいていて、
うん、
それがあれば最高なんですけどね。
まあ DMM プレイヤーは。みんなあまりこう表立って話さないですけど、やっぱ DMM なんで、まあね、そっち系のコンテンツがやっぱり多いわけでしょ多分。
みたいですね。
うん。
で、僕はまだそっち系のコンテンツは試せてないんで、いろいろ事情があって、まあ、いずれは一回はやろうかなと思いますけど。
あの、僕今新橋に泊まってるんですけど、ホテルが。
はい。
新橋の周りはなんか、そういう VR 個室みたいなのがいっぱいありますね。東京はすごいなっていうの思いました。要は個室 DVD 鑑賞とかあるじゃないですか、最近。
はい。
あれのもう VR バージョンみたいなあるらしいですよ。
なんか日本はそういうのは先行ってますね。先行ってるというか、その他の世界とは相入れない感じになってますけど。
うん。まあでもその VHS とかが普及したのもやっぱりそういうコンテンツあって普及したっていうのはあると思うんで。
うん。
うん、やっぱりそこが起爆剤なのか日本はっていうのはあるんじゃないですか。
そうですね。
うん、ゲームでおすすめだっていうのはタイムラインで教えてもらったんですけど、なんだっけな、バーチャルリアリティっていうやつ。
ああ。
僕試してないんですけど、聞いたところによると、その、オキュラス GO の中でもう一個のヘッドセットで VR、別の VR ゲームを試すっていう、そのメタ的な。
おお、面白そう。
感じで、やってると、今どっちの世界にいるんだっけっていうのがわかんなくなる感覚がどっかにあるらしいですよ。
ああ、最高ですね。
うん。
そっか。なんか VR ならではの体験したいですよね、やっぱりね。
そう。さっきのその、なんだっけ。ストレンジャーシングスのやつもそうですけど、
うん。
椅子に座ってプレイするんで、ゲームの中、VR の中でも椅子に座っているっていうのは結構、
うん、
その認識を誤解されるするに結構助けがあるかもしれないですね。
そうですね。そのストレンジャーシングスのやつも、なんか、僕はベッドの上でやったんですけど、で、ゲームの中は多分カウチだったのかな、
うん、
すごいそのカウチをリアルに感じましたね、やっぱりね。
そうそうそう。ゲームの中とやっぱ自分の世界が全然違うもんだと、ちょっと認識の不一致が生まれちゃいますけどね。
うん。あと、そういえば、あれ見ましたよ、あの、キズナアイ？なんか紹介してたじゃないですか。それをオキラスの YouTube で見ましたけど、
お
なかなか面白いですね。初めて見たんですけど、そもそも。
あ、
それをなんか
普通の YouTube のチャンネルでってことですか。
はい。
うんうん。あれ、Oculus Go って YouTube のアプリないですよね。
あ、そうですね。あのウェブですね。
ブラウザーで見なきゃいけない。それはその360度動画ってことではなくて普通のチャンネル
ではないです。普通のやつをなんかぼんやり見てたんですけど、なんか、
うん、
それも距離感が近くて、アニメキャラクターの女の子がなんかハレハレ愉快とか踊ってて。なんか、うん、なんかすごい未来感あるなと思いましたね。
ハレハレ愉快っていうのがちょっと古いですけどね。
はい。その制作者の年代が出てるんじゃないですかね。
キズナアイは本当に制作チームでがっつりやってる感がすごいですよね。
うん。
あれは誰がプロデュースしてるんですかね。
だからなんかもう脚本とかあるレベルなんですよね、きっと。
多分脚本もあるし、マネジメントもいて、その中の人というか、声優の人のスケジュールをちゃんと押さえて、うん、で、編集、プロの編集の人が編集してってやってますよね、多分。
うん。
うん。今、テレビ番組もあるらしいじゃないですか。
あ、そうなんだ、それは知らなかった。
うん、BS かなんかで。
あ、じゃあもう完全に大手が絡んでるんですね。
ぽい感じですよね。
うん。
うん、
そうか。じゃあ悪い大人たちがやってるということですね。
まあわかんないですけど。まあでも YouTube とか Netflix とか、
うん、
うん。でかい画面でそれなりに見れるのはやっぱ良いですな、あれは。
いいですね。
うん、
なんかその初めてその VR デバイスを持っていろいろ細かいことに気づいたことがあって、すごいなんか思ったのは飲み物を飲めないのがすごい不便だなと思いました。
ああ。
なんかその VR でネットフリックス見たりとかゲームしてちょっと喉乾いた時に、まあ、無理なんですよね、飲むのが。その視界が完全に遮られてるから、
うん、
これが意外と不便だなとか、あとはパスワード問題ですね。なんかパスワードの入力が超辛い。
あれは思いましたね。僕もネットフリックス使おうとして最初にネットフリックスのパスワードを VR の中でタイプしてる時の虚しさはなかったですね、あれは。
なんか二つの意味で虚しいんですね。一つはそのソフトウェアキーボードでやるのがめんどくさいって話と、
そう、
僕はなんかパスワードをどっかに控えてるんで、VR の外に。つまり、うん、VR の外にこう視線をずらして隙間からメモを見ながら VR の世界に戻ってパスワードを打つっていうなんか不毛な感じ。
うん。あれはまあ、ネットフリックスがもっとちゃんとしたログイン画面を作って、まあ少なくともですけど、VR の中になんか4桁のコードが表示されてて、で、それをこう覚えて VR、ブラウザで ログインするっていうのが多分正しいと思うんですよ。
そうですね。
うん。あれはちょっと面倒ですね。
あとはなんか思ったのが、その、まだ誰も考えてないと思うんですけど、その、なんだ、VR デバイスがどれだけパーソナルなものなのかっていうのがやっぱ、すごい問題だなと思っていて、
うん、
多分オキラスはすごい完全にパーソナルなんですね。なぜかっていうともう Facebook アカウントでログインする感じなんで、
うんうん、
自分の部屋があって自分のストアがあってってあるんですけど、一方でなんかまだ新しいものなんでいろんな人に試してもらうじゃないですか。家族とか同僚とかに持ってったり、その時になんか自分の世界を見られるのが恥ずかしいみたいなのがやっぱりあって、
ありますね。
さっきの DMM プレイヤーがインストールされてたらやばいから一応消しとこうとかあとはそのブラウザのなんか右側に最近アクセスしたタブとかいうのがあって、自分がなんか見てたやつが全部出るんですよね。なんかそれもすごい恥ずかしいし、しかも貸した相手、例えば僕の同僚がその世界で何をしてるか僕わかんないじゃないですか。貸してるんで、その VR の世界見れないんで、
うん、
なんかそれもなんか恥ずかしいし、なんか結構すごいスマホよりもひょっとしたらパーソナルかもっていう感じをすごい覚えましたね。
PSVR とかだと、その人が何を見てるかっていうのがテレビにミラーリングできるじゃないですか。
うんうん。
うん、だけど、Oculus Go は完全にスタンドアローンで、外から何をしてるか分かんないですからね。
そうなんですよね。
あの、密閉感という没入感っていうのが別の意味で、外から全然何してるかこの人分かんないっていう。
うん。
で、Oculus Go を電車の中とか飛行機の中とかで、使っている人の写真とかがこう上がっていて、まあ未来感があっていいんですけど、外から見ると相当気持ち悪いっていうか、
うん、
やっぱりその何を見てるのかわからない気持ち悪さがそこにある気がしますね。
そうですね。しかも実際にとんでもなく変なことをしててもバレないですからね。
そう。
あえて言わないですけど、何をしてるかはその。
いや、そうだと思いますよ。まあその、なんだ、電車の中で、こう有刊誌とかスポーツ新聞のなんか風俗ページとか見てるおっさんとかいると思うんですけど、
うん、
あれのもう発展系みたいな感じじゃないですかね。
そうですよね。
まあ、外から分かんないだけ害がないじゃないですけど不気味さは増してますよね、うん、
そのうちなるんですかね。みんな電車でもやるのかな。あの値段ならやるかもな。
うん。
いや絶対日本だとなんかマナー違反ですみたいな人が現れると思いますけどね電車で VR はマナー違反ですと。
今がその、なんだろうな、やる人が出てき始めていて、多分2、3年したら、なんか出るんですかね。電車内の VR はご遠慮くださいっていう。
その、ちょっと僕友達がいなくて試せてないんですけど、なんか VR チャットとかあるじゃないですか。
うん。
ああいうのやるとね、外であれをつけたまま、遠くの友達と VR チャットで話すとかできると思うんで、それはそれで楽しそうですけどね。
うん。なんか、Oculus Go は、何なんですか？僕、ちょっとよくわかんないので、白朗さんに聞かないとわかんないですが、そのハードウェア的に、こう、水平とかをトラックする機能が普通のやつと比べると劣ってるのかな？だから、長時間外で使ってると、だんだんこう、視点の中央がずれてくるみたいな、そういうのはあるらしいですよ。
ああ、なんかそれ電車に乗るとずれるって書いてありましたね。
うん。
動いてるんで。確かね、あの、カリブレーションは結構何回もやりますね。1時間ぐらいやってるとね、ずれますよね。
そうそう。うん。まあ、オキラス Go っていうぐらいだから、外で着用しろっていうことかもしれないですけど。
そうなんですかね。そうか。ポケモン Go は外でやりますもんね。
うん。オキラスをつけて外に出ようっていう。そういうことなのかなって思ってましたけど。
なるほど、
な
んか遠くにいる人が身近、もっと身近に感じられるようになるならすごいいいことだと思いますけどね。なんか真面目な話をしますけど、なんか
いやそうだと思いますよ。まあ Facebook とかも Oculus Go をこう売り出すというかプロモーションする時のビデオとかもそういうユースケースガンガン押し出してますよね。うん。
というわけで、まあ値段もそこまで高いわけじゃないので、ね、何か機会があれば試してみて気に入ったら買ってみるのもいいかなと思いましたね。
いや、あの、機能というか、全部入りで2万円ぐらいでしょ？
そうですね。
うん、結構革命的だと思いますけどね。
まあ、あと注意しなきゃいけないのは、子供は 13歳以下はやっちゃいけないらしいんで、そこだけは注意ですね。面白いとは思うんですけど、子供がやっても。
なんかその視点がまだ慣れないというか、子供だと難しいとかあるんですかね。
うん。
うん。
もうなんか論文とかも出てるみたいなんで、やんない方がいいっぽいですね。
うん。まあちょっとあの、ヘッドセットのサイズ的に、小学生とかは多分ハマらないかな、そもそも。うん。うん、はい。
はい。
なんか月に一回新しいのをチャレンジするシリーズ？
あ、はいはい。
この間陶芸教室に行くって言ってましたもんね。
はい。行ってきました。陶芸教室は、どこだっけあれ。表参道か青山かすごいなんか高級なとこにあるとこに行ったんですけど、なんか陶芸教室って僕のイメージだとその、仕事帰りの OL さんが習い事として行くみたいな感じがあったので、なんか夕方とか夜に行くとなんか OL さんとかに囲まれて死ぬほど辛いと思ったんで、なんか朝一のクラスを申し込んで、で申し込んだら案の定先生と一対一で、それはそれで楽しかったですね。なんか、で、お椀を作って焼き上がって、まあいい感じでした。なんか、僕の受けた印象としては、なんだろう、ヨガとかに似てて、やってる間にすごい没頭するので、
うん、
なんか、何も考えなくて、頭がスッキリして、ストレスがなくなる感じの、なんか習い事だなと思いましたね。うん。なんか、僕は芸術の才能はないので、なんか、なんていうか、まあ、こんな感じだよねっていうほどほどのものが出来上がって、まあ、満足したんですけど。
うん。
うん。まあ、一回やってみると面白いかも。
もう一回でいいや。
一回でいいですね。なんだろうな。なんでだろう。まあ、一つはさっきの機械学習と一緒で、なんかちょっとフィードバックループが長いので、なんか作ったら焼き上がりは1ヶ月後ですみたいのは、ちょっとせっかちおじさんには厳しいかなと思いましたね。で、もう一個言ったんですよ。先月かな。4月の分は、誰かに提案してもらって、ボイストレーニングに行ってきて、まあ、これはだいぶジャンプした感じがあったんで楽しかったですね。
お
う。なんかその、ボイストレーニングやったことあります？
いや、ないですかね。
とりあえずまあ、ボイストレーニング教室見つけて、申し込んで、当日行くんですけど、なんか、とある山手線のめちゃめちゃマイナーな駅、行ったことないような駅から徒歩10分の、怪しいビルの2階にあるんですよ。で、それはね、さすがにすげえ怖かったですね、なんか。
インターネットで見つけたんですよね、でもね。
そうそうそう。手書きの看板でなんとかボイストレーニングとかって書いてあって。
うん。
もう完全にほぼマンションなんです。マンションの一室なんで、そこピンポーンってするとお兄さんが出てきて、お兄さんと一緒にやるみたいな感じで。
ええ。
うん。なんかまず最初に、ってかその行く前になんか、電話がかかってきて、なんか好きな曲、自分が歌うのが好きな曲を一曲、なんか iPhone かなんかに入れてきてくださいって。で、当日一回歌ってもらってから、レッスン始めますみたいな感じだったんで、まあその曲選びでまあ2、3時間こうあたふたし、しかもなんか当日歌えって言われるとなんかね、ちょっと練習するかみたいになって、練習を始め、家族にうるさいと言われ、
そのボイストレーニングっていうのは、はい、なんというか、ミュージシャンとか、歌が上手くなりたい人向けのボイストレーニングってことでいいですか？
なんかどっちもあるみたいですね。その歌手を目指して、そこからオーディションに行くようなレベルに達したい人と、あとは趣味の人、おじさんおばさんもやっぱりいて、どっちもいます。
あとはその、なんていうんですかね。アナウンサーを目指してるとか滑舌を良くしたいとかそういうのも一応ボイストレーニングっちゃボイストレーニングじゃないですか、うんうん、
そこの学校は多分歌専門だったと思います。
うん、
うん、でまああのなんだっけなそこの先生があの人にすごい似てましたね。ゆうすけっていうゆうすけさんって芸能人いるじゃないですか。
ゆ
うす
けサンタマリア
じゃなくてゆうすけあれですよおバカキャラのゆうすけ。
わかんないっす。
ゆうすけ。でも、ゆうすけしか言ってない
です。ひらがなでゆうすけですか？
遊ぶに助けるかな。
あ、上地ゆうすけじゃなくて。
あ、上地雄介、そうそうそうそう。
ああ
最近芸名が変わった。あんな感じの、ヘイみたいな感じの人が先生で。で、その人が僕が歌うのを聞いてくれて、その後になんかいろいろ、ああ、みたいなそういうのをやらされたりとか。
うん、
うん。うん。結構楽しかったですね。なんか、僕が体験レッスンを通じて多分本レッスンに行くのが彼の目的なんで、めっちゃ褒めてくれましたね。なんかね。
ああ。
なんか、あなたはすごい良い楽器をお持ちですとか言って、なんか自分で
。それは活かさないのはもったいないですみたいな。
そうそうそうそう。伸びしろがこんなにあります。あなたは今この G シャープまでしか出てないですか。あと2音ぐらい高い声が出ますねとか、なんかいろいろ言ってくれたりして、ほほうみたいな。で、なんかビジネス的に面白くて、なんか僕はその、本当に習うなら、どうやったら上達がわかるか、上達がわかるような仕組みはありますかみたいな真面目な質問をしたら、ありますと。で、実はなんかその、プロが使っているスタジオで、なんかソニーかどっかの、プロデューサーが歌を聴いてくれるオーディションに定期的に行っていますという話をしていて、お、それはすげえじゃんと思ってよく聞いてみたら、そのオーディションに行くには一人うん万円かかりますみたいな感じで、
うん、
つまりその、向こう側が、ソニー側が募集してるというよりか、お金を払ってお願いして来てもらっていて、もしかしたら、なんか引っかかるかもみたいな。なんかどっちかっていうと、お金儲けっぽい感じのオーディション。
うん。
があるみたいな話をしてて、ああ、なるほど、こうやって儲けるんだなっていうのがありましたね。で、なんかそれは、面白いのが多分ほとんどオーディション通らないじゃないですか、
うん。
あの、僕みたいなおじさんが趣味でやったりとか、おばちゃんが趣味でやったりみたいなのも行くんで。で、その代わり、なんか、そのプロの機材で、そのオーディションするんで、その時、たまたまなんかレコーディングしてあげますと。
うん。
だからその時の CD を焼いてあげますみたいなのが、なんかおまけでついてきて、なんか、お金を払う言い訳が一つ増えてるみたいな感じで、うまいなと思いましたね。
うん。まあ、体験教室のまあ発展版みたいな、プロと同じのでできますよっていう、そういう売りですね。うん、
あ、なので、ボイトレは、もしかしたらやるかもしれないですね。もうちょっといろいろ試してからですけど、本当に意外と楽しかったですね。
僕はその、歌手ではない方のボイトレというか、
うん、
滑舌を良くするとか、発声を聞きやすくするみたいなのは、やってみたいと思ったことはなきにしもあらず。
おう、それはやりましょう。
うん。自分のね、まあ、ポッドキャストとかをやってると、編集しているときに、あ、もっと滑舌よくしたいなっていうのは単純にあるじゃないですか。
うん。
あと、まあ、声もね、そんなに通るかと言われると微妙なんですよね。
そうか。
うん、そこはちょっと興味あったりしますね。
なんかね、そういうボイトレを多分アメリカ戻ってからやると難しいと思うの、英語とかになっちゃうんで、日本にいる間に やったらいいんじゃないですか、今日とか。
まあそういうレベル。でも継続しないとダメじゃないですかね、そういうのって。
うん。
一回行ったぐらいじゃ良くならないでしょう、そんな簡単には。
なんかトレーニング方法があるかもしれないですよ。なんか下に、
まあね、
なんか洗濯バサミつけてやらされるとか。
まあそのやり方だけ覚えて、でもそんなさ体験できた人にもう来なくていいような練習方法教えてくれないでしょ。
そっか。
商売の種がなくなっちゃうじゃないですか。
うん。あとはそのなんだろう、客観的な、ちょっと褒めてるかもしれないけどアセスメントみたいのは受けるといいかもしれないですね。あなたはなんかね、歯の間から空気が出て滑舌が悪いですとか、
はいはい、
ね、ここの間がおかしいですみたいなのが分かると面白いかもしれないですね。
うん。
そっか、宮川さんは自分で編集するから自分の声聞くんですね。
そうですよ。でもね、うん、まあ慣れたから、あんまりこう、あ、これは良くないとかいうことはもちろん、まあなくなったっていうのもあるし、単純に慣れたっていうのもありますね。最初の頃は自分の話し方とかがなんか、うん、もうちょっとうまく話せたらいいのになとか、あと声質は別にも問題、あ、感じたことないけど、そのマウスノイズとか、
ああ。
他の人に比べて、多いなとかそういうのは思ったりすることはありましたね。今はいろいろ気をつけてるんで減ったと思いますけど、完全にテクニカルな話題ですけどね、それはね。
僕はリベルで FM 聞いてるときに自分の番に謝って言ったときはもうすごい焦りますね。 なんか連続再生するんで、時々自分のとこに行ってしまって、もうそうすると死にたくなるんで、最近は削除するようにしてます。
僕はまあそれは言ったら全部のエピソードがそうだから、あの、聞くのは全然問題ないんですけど、他の人が聞いてるのを聞くのはすげえ恥ずかしいですね。
何ですかその恥ずかしみ。
なんかありますね、それは。広島さんとかと、こう、車乗ったりすると、前のエピソードがかかってたりとかして。それ自分で聞かないといけないというね。
それは辛そう。
ありますね。
で、今月まだチャレンジしてないんで、やんなきゃいけないんですけど、全くアイデアが浮かばず、やばいですね。
じゃあまた、ハッシュタグで。
お願いします。
なんか、これやったらいいんじゃないですかっていう、ヒゲポンさんにいろいろトライしてもらう企画っていう感じになってきてますけどね。
そうですね。やります、ちゃんと。
この間釣りとか言ってたんですよね。でもそれはめんどくさいからっていう。釣りはやりたくない。
なんかその、気づいたんですけど、なんか、準備が大変なものであればあるほど、やっぱり挑戦しづらいんですよね。なんか、体験レッスン行けばいいだけだと簡単なんですけど、なんか、歌準備してきてねとか、なんか、あれ、これ釣りの道具とか必要なのかなとか、いろいろ考えるとめんどくさいんで、身一つで、その日に行ける体験があれば、なおありがたいですね。
蕎麦作りかな。
ああ、なるほど。まあ、そんなに嫌じゃないかな。
でも、蕎麦作りもまあ、一日ではちょっと難しいか。
なんかね、難しいんですよね。僕はその、蕎麦作りは、まあ、やってもいいよみたいな感じで受け取るんですけど、そうじゃなくて、ああ、行くの嫌だなって思うぐらいじゃないと、多分その、なんか、人生が豊かにならないと思うんで。
来週、アーチェリーに行くっていう話になってるな。
お、あ、楽しそうじゃないですか。それはいいかもな。
なんかね、いや、僕はあんま興味なかったんですけど、サンフランシスコで友達が会社でオフサイトでアーチェリーやったらすげえ楽しかったらしく、みんなで行きましょうって言われて、最初、いいよって言ってたんですけど、ちょっとその、おすすめに押されて行くことになりましたね。
そういう友達いるのいいじゃないですか。ちょっとでも無理やり連れてってくれる感じ。大事にしないとですよ、それを。
大事だね。そうなんですよ。
じゃあ、よかったら教えてください。感想、
はい、そうですね。この間のエピソードで Android P ベータの話をして、まだ入れてないっていう話になったんですけど。まあ、さすがに、こう、聞きたい人もいるかなと思い、入れてみました。
お、人柱。
まあ、でも、ヒゲボンさんは Android 使いじゃないから、あんまり話しても盛り上がらないかもしれないですけど。
多分1ミリも盛り上がらないかもしれない。
一応、入れた感じ、Google Pixel 2に入れたんですよね。で、先週も話しましたが、こう、ベータにすると何かが壊れるっていうのが僕の今までの経験だったんですが、今回は大丈夫です。今のところ。
なるほど。なんか、どこかでなんかホームスワイプみたいのが、なんか iOS との比較で話題になってましたけど、何がどう違うんですか？
基本的になんかあんまり違いがわからないっていうのが最近の Android メジャーアップデートの特徴なんですよ。なんか良くなった気がするけど何が変わったかって言われるとよくわからないっていう。で、今回もそうで、一番大きな変更は、UI の通知のところが角丸になったっていう。
それが一番大きい変更。
見た目にはそれが一番大きい変更。で、デフォルトでは変わんないんですけど、そのジェスチャーというところで、フォームジェスチャーっていうボタンを、機能を有効にすると、ホームの挙動の仕方がガラッと変わるんですね。今までホームボタンって押すのとホームに行って、で、ホームボタンを下から上に上げると、アプリ一覧が出てくる。で、その横にメニューボタンっていうのがあって、それを押すと最近使ったアプリの一覧が出るって感じだったんですけど、このホームスワイプだとその2つのボタンが統合され、ホームを右にスワイプすると最近のアプリ一覧が iPhone X みたいな感じで出てくる。で、ホームを下から上に上げると、アプリ一覧が出てくるっていう。で、メニューキーは廃止されたっていうのが、この新しい感じです。
それはどうですか？便利ですか？
最初、1日目とかは、なんか、もう存在しなくなったメニューキーを なんかタップしてしまって、ああ、もうこれなくなったんだっていうのね、すごい慣れなかったですけど、今もう1週間ぐらい経って、結構気持ちよくなってますね。意外といいですね。
うん。それはデフォルトではないのが、なんかエクスペリメンタルな感じなんですか？
ね、そこはよくわかんない。今、ベータだから、オプトインにしてるのか、P が正式やってた時には、公式というか、デフォルトになるのか、ちょっとわかんないですけどね。
うん。なるほど。
まあ、そこは良くなりましたね。あとはね、まあ、すごいどうでもいい機能としては、ボリュームボタンというのを、こう、下、左、右側か、あるんですけど、今まではボリューム上下すると、音楽が流れてるときは音楽のボリュームが上がって、音楽流れてないときは着信音のボリュームがバイブレートから、着信音になるように、変わってたんですよ、
うんうん、
で僕は基本的に着信音は絶対オンにしないんで、
うん、
その今ボリューム上げたかっただけなのにメディアのボリューム上げたかったのになんでそっちが上がるんだみたいな感じだったんですよね。それが変わってボリュームキー上下は必ずメディアのボリュームになった。メディアが再生されてなくてもメディアのボリュームになったっていう、
うん、
うん。
マナーモードに変えるにはどうなったんですか？
マナーモードは電源のところ、ボリュームキーの上の方にマナーモードボタンみたいなのがあるので、そこで多分変えるかな。って感じです。多分 iPhone だとあれですよね。マナー、ミュートボタンっていうのがあるんですよね。
あ、なんか切り替えがありますね。なんか、
うんうん、
マナーとそうじゃないやつを。ボリュームボタンの上にありますね。
そうそう。あれに相当するのが Android はないんで、そこはまあ、ソフトウェアでってなりますけど。
うん、ああ、そっか。ハードウェアとしてないのか。
うん。まあ、そんぐらいですかね。
全然メジャーアップデートな気がしませんけど。
あと気づいたのは、その、先週もお話しましたけど、結構、あんまり携帯を使うな、スマホを夜見るなみたいなメッセージがすごい込められてて、で、機能にもそれが込められてる感じがするんですよ。その、DND 僕設定してて、11時から朝の7時までは、プッシュ、通知とか来ても、バイブレートとかしないようにしてるんですね。
はい。
で、今までだと、通知が来るとバイブレートはしないけども、そのロックスクリーンに何が来たかっていうのは出るんですよ。DND にしてても。Do not disturb でもそれは出てたんですけど、今回の P のバージョンからは、それ出ないし、その11時過ぎてベッドで、スマホ見てても、通知は出てこないです、画面上に。
おー。だいぶアグレッシブ。
アグレッシブ。そう。で、なんかスワイプすると、通知来てますけど、DND にしてるんで出てませんよっていう、通知が出てて、その DND を自分で明示的にオフにしないとその通知が見れないっていう、感じですね、
うん。
最初ちょっと不便だなと思ったけど、まあ意外といいのかもしれないっていう、思ってます。
それ良さそうですね。なんかね、うん、そんな大事なことってないですからね、ほぼほぼ。
そう。夜見ちゃいますからね、スマホ。もうやめろっていう、そういうメッセージかなっていう気がします。
なんかオンコールの時とかはどうしてるんですか？
そう、それが問題でね。あ、確かオーバーライドできんのかな。多分アプリによってオーバーライドできたので、ページャーデューティーとかは、DND でもなるようにしてるんですよ。
なるほど。そっか、う
ん。だから、それでいいはず。なんか、昨日、ランチ食べてたら、緊急地震速報があって、めちゃでかい音で鳴って、
うん。
僕のやつも、Yahoo 防災っていうアプリを入れてると、日本の SIM カード使ってなくてもなるんですよね。
あ、そうなんだ。なんで僕が来なかったんだろう、うん。
で、結構びっくりしたんだけど、マナーモードに設定してても、なんか自動的にボリューム最大になるんですよね。
へ
え。まあ、結構アグレッシブだなと思って。
そっか、Android はそういうのはできるのか、アプリから。
うん。できたっぽい。
なるほど。それは周りの人も鳴ってました？
いや、うん、何人か鳴ってたけど、なんか、そんなにでかくなかったんですよね。うん。よくわかんないなと思って。
なんかそういえば、もし僕みたいな Android ド素人が、今、アンドロイド買うとしたら、何がおすすめですか？
もうね、それは Google Pixel 2か Google Pixel 2 XL を買ってくださいとしか言えないんですけど。日本はちょっと技的警察というのがまあなきにしもあらずですね。でもやっぱり一番いいのはピクセルだと思いますよ。ピクセルシリーズ。
それはどういう意味でいいんですか？
やっぱりね、ハードウェアが、今までのあのネクサスって使ったこと、見たことあります？ Google Nexus 5とか。
あります。はい。
あれって、あの、なんか Google が出してくら一番いいんでしょって思ってた人がいるかもしれないですけど、全然そんなことなくて、
うん、
なんかリファレンス機みたいな感じだったんですよね。で、iPhone で言うところの iPhone、何でしたっけ？
SE。
SE みたいな。そうそう、
うん。
最新じゃないけど、必要なやつは全部揃ってます。で、OS も最新のがいつでも使えますっていう、そこが Nexus シリーズだったんですよね。
うん、
で、だけど Galaxy S とかそういうフラグシップに比べるとちょっとハードウェアが弱かったんですよ。で、Pixel はそういうのをもう、そういうしがらみをなくして、一番いいカメラと一番いいチップとを載せると。値段もちょっと今までみたいに安くなくて、あの、Pixel XL だと多分800ドルとか900ドルとかするので、
うん、
まあ一番いいやつをとにかく出しますっていうのがピクセルシリーズだから、それが一番おすすめですね。
なるほど。ありがとうございます。そっか。
今までってなんか iPhone をメインで使ってるけど、Google も試したい、Android も試したいから、Nexus 使ってみるか安いしとか言って使って、なんか Android ってもたもたしてんなとか、カメラがしょぼいなとか、そういうのがあったと思うんですよね。
うん。
それはやっぱりハードウェアが違うんで、妥協してたところが大きいから、それをもってこう iPhone と Android の比較をするのはね、フェアじゃないと僕は思ってるんで、
うん。
ちゃんと比較するんであれば、一番いいやつ同士で比較していただきたいっていう、そういうのはなんとなく思いますね。
なるほど。確かに僕は過去に持ってたやつは、Nexus 4とか Nexus 7とか、
そうそう。
Nexus シリーズでしたね。
もちろんそういう用途で、開発だけできればいいとか、っていうんだったら全然いいと思うんですけどね。
うん。
うん。
なるほど。わかりました。ありがとうございます。
ええ。
アメリカ行った時買おうかな。でも、技的警察が、いろいろ問題ですね。
微妙ですけどね。
うん。
はい。
え、次は
?ZOZO スーツ。
ZOZO スーツは、僕まだ着てないんですけど、変わりましたねっていう小ネタですね。なんか、あの、センサー付きじゃなくなりましたよね。
あれ、何が変わったんですか？見た目が変わったのはなんとなく写真でわかったんですけど。
もう、そもそも、前のやつは、センサーがついてそれでサイズを測ってたんですけど、今のやつはただ水玉模様がついてて、その水玉を目印にアプリがカメラから計測するっていうのが僕の理解ですね。
ああ、ちょっとじゃあスペックが下がったということですか？
なんか下がったかどうかはわかんないですね。同じような性能が出てるから変えたみたいな。で、コストが安いからみたいなことを言ってましたけど。
うん、
なんかそれでアプリでやると自分の 3D モデルを作ってくれて、で、それで ZOZO ブランドでなんかデニムとか T シャツとかが自分サイズで頼めるみたいな、なんかトータルのエクスペリエンスみたいですね。
うん。
なんか僕の周りにはいないんですけど、Twitter で見てると結構それで ZOZO スーツで測ってデニム買ったら超ぴったりですごいみたいな感動してる人がいるんで、
へえ、
ね、僕も来たら買ってみようかなと思いますけどね。
これ前も話したかもしれないですけど、ZOZO スーツで作った自分のモデルっていうのをオキラス GO の中で使いたいみたいな、そういう要望がある気がする。
ね、使いたいですよね。めちゃめちゃ使いたい。でもあれですよ、僕はインポートするときにちょっとお腹をへこませますよ、多分。
それはね、うん。まあせっかく自分の実世界のしがらみから解放されると思ったら全くリアルなデータを取っちゃうわけですからね。
そうそう。だってね、相手の人たちはなんかすごいスラリとしたアバターかもしんないじゃないですか。その中に、身長低くて短足のおっさんが現れたら、VR の世界でもなんか辛いじゃないですか。
ええー。あの、レディープレイヤー1という映画、この間も話しましたけど、まさにそんな感じの
話で、はい。あ、そうなんだ。
うん。その VR、みんなね、2045年ぐらいの世界、みんな VR の中で生活してるんですよ。
うん、
ヘッドセットかけて。で、その世界を作ったスタートアップなのかな。まあ、オキュラスのファウンダーみたいな人がいて。で、彼がその VR の世界の中に、なんか隠し、トレジャー、宝物をなんか隠して3カ所に。で、それを残したまま死んでしまって。
うん、
で、みんな参加者がそれを探して戦いを始めるみたいな、そういうプロットかな。
うん。
うん。割と良かった。
なんかそれは、自分のアバターがかっこ悪いみたいな、そういう話もあるんですか？
ありますね。みんなね、自分の実の姿とは違う感じでちょっとやってるんですよ。で、課金したりとかして、ヘビー課金して、見た目をこう良くしてね。
うん、ああ、なるほど。
うん。
ああ、そういうのすぐ起きそうだな。
まあ、せっかく VR、バーチャルの世界にいるからね。あ、僕もそういえば、オキュラス GO のアバター作ったけど、どうしたかな。なんか最初に作らされますよね。セットアップするときに。
うん。
あい。
作って、あれはなんだっけ、オキュラスルームズとかいうアプリで使うんじゃないですか？
チャットのアプリかな。
うん。
うんうん。
で、なんかそのオキュラスルームズは自分の部屋なんですけど、行くと、まあ自分しかいなくて、なんか友達をインバイトしてパーティーするみたいな、アクションを起こせ的な雰囲気を感じるんですけど、
うん、
そこにいる友達っていうのは大体 Facebook フレンズなわけですよ。で、そんなに親しいわけでもないから、まあこの人は無理かな、この人は無理かなって言ってるとなかなかパーティーが始まらず、何もできないっていう。
まあ僕も同じですけど、じゃあ今度、試すって意味でやってみましょうか。
いいですね。やりましょう。じゃあ、かっこいい音楽とかかけときますよ。なんか、そのオキュラスルームズ自分で家具を置いたりとか、なんか音楽決めたりとかできるみたいなんで。なんかもうそのパーティーやろうぜっていうのが文化的に馴染まない感じがしますね。
コミュ障とか引きこもりの人にはちょっとハードルが高いですよね。
そう、なんか翻訳、ローカライゼーションの問題ですね。パーティーにしちゃダメなんですよね、きっとね。なんかね。なんかもっと違う何か。井戸端会議が
井戸端会議
だいぶハードル下がるじゃないですか。
翻訳変えた方がいいですね、確かに。
そうそう、
さっきのカス問題はインコグニートモードがあれば解決する気がするんですけど。
ああ、確かに、
うん、
なんかありますよ多分。プライベートモードってなんかあった気がする
ね。
あ、ブラウザだけですね、でもそれは。
ああ。でも確かに自分で買ったソフトとかは使わせてあげたいからね。これすごいよ、みたいな感じで。
うん。
けど自分のビデオとかは見てほしくないみたいな、微妙なあれがありますね。
DMM プレイヤーは隠してほしい。
そうそう。はい。
はい。じゃあ、あれですね。最近、玄米食べてますよ、玄米。
ほう。
ツイッターで周りで話題になってた本を読んだんですけど、世界一シンプルで科学的に証明された究極の食事っていう本があって、
うん、
なんか僕の周りですげえフィーバーしてたので読んだんですが、すごい良かったですね。なんかこれどういう本かっていうと、なんかその作者の津川さんっていう人が、今 UCLA、ユニバーシティオブカリフォルニアロサンゼルスの助教授の人で、なんか食べ物系の研究をしてて、さらにハーバードで PhD を取ったっていう、まあガチの研究者の人が、
うん、
なんか世界中の論文とか研究ベースで科学的に良い食事とか悪い食事をまとめて本に書いたっていう話で、なんか僕らエンジニアが大好きな感じなわけですよ。なんかその、なんかテレビでミノさんがね、黒酢がいいって言ってたから黒酢飲むみたいんじゃなくて、なんか割と論文でもうちゃんと分かってますみたいな話を、書いている本で、その本のなんか巻末20ページぐらい本当に論文へのリンクというかばっかりで参考文献がたくさんあるんで、一応もし仮にその津川さんの解釈が間違ってたとしてもなんか検証可能というか、論文読めば嘘か本当かどうか分かるみたいなところがすごい今までの本にない感じで面白かったですね。
うん、
でなんかどの食事がいいかみたいな、多分ネタバレになるんであんま言わない方がいいと思うんですけど、その本の中では、なんか、食品をいろいろ分類していて、なんかひょっとしたら体にいいかも、みたいなものから、もうこれは完全に体にいいと分かっていますとか、ひょっとしたら体に悪いかもとか、もうこれは癌になりますみたいな、なんか食事品を分類していて、かつ、なんかその、どれだけエビデンスがあるかみたいな、 その科学的な研究なので、どれぐらいの集団で、こういう何パーセントで、こういう効果がありましたみたいなのを、いろいろ検証していて、なんか強いエビデンスとか弱いエビデンスみたいなことを言ってて、まあ弱いエビデンスはもしかしたらそうかも。強いエビデンスはほぼ間違いなくそうでしょうみたいなことをやっていて、例えば、なんかバターとかマーガリンは、ひょっとしたら体に悪いかもぐらいの分類ですみたいなことが書いてあって、まあその辺がまあわかりやすくて面白かったですね。例えば、なんかもうアメリカではマーガリンとか食べないですとか、なんか FDA が禁止しましたみたいなのを聞いたとしても、それどれぐらい体に悪いのかなっていまいちわかんないんですけど、まあその辺が数値とか研究の内容でわかるのがすごい面白かったですね。
うん。
まあその中で、まあ、僕は玄米に目覚め、最近は玄米を食べる日々ですね。
エジケンとかが書いてたやつですか？ではない。
かもしれないですね。なんか複数の人がみんな、ツイッター上で書いてたかな。
ええ
ー。で、あと、よくあるパターンで、まあ、これ作者が日本人の人っていうのもあると思うんですけど、とはいえ、この研究は日本人には当てはまらないんでしょう。和食は健康だからみたいなのもちゃんと検証してくれてるところがやっぱ良くて。
うんうん。
なんかその、例えば、欧米の研究によると、ナッツを食べればいいらしいとかいうのいやそれはアメリカ人ハンバーガーばっかり食べてるからナッツを挟めばそれは多少健康にいいでしょみたいな勝手な変な解釈するじゃないですか。なんかそういうのをまあ割とじゃあ日本人のデータを見てみましょうみたいな出してきてくれるので面白いですね。
うん、
なのでおすすめです。
今アマゾンのレビューを読んでるんですけど、カスタマーレビューいいですね。星5つでめちゃ褒めてる人と、星1つでめちゃめちゃけなしてる人がいて、
はい。
最後まで読めない。淡々とデータ解析を述べているだけなので、美味しいものを食べたい人にとっては読むのが苦痛っていう。いや、それはそう。それはあなたはこの本の対象読者ではないよとしか言えないですね。
そうですね。多分さっき冒頭でも言いましたけど、テレビの健康番組とかでもやもやするじゃないですか。これ本当なのかなみたいなの。で、一部の人が信じてるけど、どれだけ論文あるのかなみたいなのって、僕ら毎回検証しないじゃないですか。めんどくさいんで。
うん。
なんかそういうのを割とやってくれた感があって、これは効果ないですとか、こういう論文があって効果ありますみたいなのがわかるんで、すっきりはしますよね。理系的には。
うん。多分理系的な本なんだろうと思うし、美味しいものを食べたい人には苦痛って、それはそうとしか言えないですよね。
そうなんですよ。で、まあ玄米食べてるんですけど、僕お寿司が大好きなんで、なんか玄米でお寿司出してくれるとこないかなって今その探してるところですね。もう僕行くと極端になるんで。
ああ、結構あれですか、グルテンフリーとかにしようかなとか、そういう感じにまで行きます？そこまでは、その生活スタイルとかライフスタイルを変えるまではいかないって感じですか？
まではいかないですね。ただそのまあちょっとネタバレになりますけど、まあ生成された炭水化物、穀物はあんまり良くないっていうのはどうも研究で分かっているらしく、
うん、
それはどういうことかというと、白米はあんまり良くないって話みたいなんですね。糖尿病のリスクが上がるとか、
うん、
なのでまあその代わりに玄米を食べるぐらいだったらまあそんな負担じゃないので頑張ろうかなって感じですね。
うん、
もうお寿司大好きなんで、お寿司行くとね、大量の白米食べるじゃないですか。
それはまあしょうがないよね。
だから玄米寿司があったら流行るだろうな、僕の中でっていうのが今探してるんですけど、一見もまだ見つかってないですね。
うん、このレビューにありますけど、体に良いと紹介されている食べ物がなぜ体に良いのか、科学的根拠を分かりやすく説明してほしかったって書いてありますけど、
うん、
根拠が説明されているというよりは、こういう研究があってこうなんですっていう数字が書いてあるって、そういう感じですよね多分。
そうですね。あとその多分正直根拠が分かってないやつもあるけど、統計的に処理したら相関関係があるとかいう感じだと思うんですよね、論文は。で、そう、論文ってそういうとこ正直じゃないですか。
うん、
だから例えばベータカロチンはこうこうこうだから体に良いとかではなくて、こうこうこういう対象群にこれを取らせたら何パーセント何とかのリスクが下がったみたいな、それ以上のことは言わないじゃないですか。な
ん
か、
うん、
だからこそ僕は好きですね。なんかね、黒酢を飲めば毎日ハッピーとは絶対言わないわけですよ。あとなんかね、紅茶キノコで健康に便秘が治りますとか、なんか そんな感じではないので、なんか誠実な態度な本だなっていうのが僕の印象ですね。
うん、なんかちょっとこう、最初に話していたマシンラーニングと似た気配を感じるんですけど、
うん、
なんかマシンラーニングとかディープラーニングとかって、こうこうこうしたらこうなるから良くなるんだみたいなのって、説明ができるとこもあると思うんですけど、結構できないことも多いんじゃないかと思ってて。
はい。
まあなんかこのアルゴリズム試したらよくわかんないけど良くなりましたみたいな、そういうのが結構あんのかなっていう。で、それが たくさん試してこうだからこれはいいに違いないみたいな、そういうデータでバックアップしていく方式っていうのがある気がするんですけど、それは間違ってますか？
いや、それはあると思いますよ。やっぱりね、後から数学的な裏付けができていくみたいなやつもやっぱりあるんで、
うん、
ね、こういうパラメーターでうまく動くことがわかっているが、数学的の裏付けがないみたいなやっぱりあるんで、
うんうん、
まあ、それはみんな正直ですよね。
それをね、こう、理由をつけて解説しようとすると、後付けになるというか、嘘っぽい感じになっちゃうし、素直に、よくわかんないけど、これでやると良くなりましたっていう、そういう感じなんですかね。
そうですね。
うん、
なんかその、理系に進まなかった場合、例えば因果関係と相関関係の違いが理解できない人とかもやっぱりいると思うんで、
うん、
その辺に対して割と誠実な態度で本を書いてもらえると僕としてはすごいありがたいので、この本はすごい売れて作者の人が儲かってこういう本が売れるっていうサイクルができるといいなと思いますね。なんか、
うんうん、はい、まあそんな感じですか。
そうですね。
他にあります？最後になんか書いてあるけど。
ああ。価値観の話ってやつですね。まあこれは短い話なんですけど、最近すごい考えてる話なんですけど、なんか最近例えば、それはないだろうって話が時々ニュースになって、例を挙げると、なんか土俵で倒れた人の心臓マッサージに女性の看護師みたいな人が乗ったらそれはダメだみたいな、女人禁制だからダメだみたいなのがニュースになって、まあ賛否両論起きて、さすがにそれは今時古いんじゃないかっていうことで、この価値観が変わっていくじゃないですか。そうすると、うん、その、僕らはなんか攻撃するというか批判する側なので、まあ、楽なんですよね。そのなんていうか、今時女人禁制とか言ってる場合じゃないでしょ。命の方が大事でしょ。相撲協会体質古くないっていうのが、まあ大体のみんなの意見だと思うんですけど、僕らの周りでは少なくとも。で、それはすごいいいことで、なんか今まであった価値観に対して違う価値観が生まれてきて意見を言えるし、相対的に世の中が良くなっていく方向になるじゃないですか。例えば女性も土俵に上がれるっていうのは、今の僕の考えだとそれはすごいいいことだと思う。特に女性だからって区別する必要は一切ないと思うんですね。
うん、
で、それ以外にも、例えばなんか男女の機会を平等にしましょう、女性だけに子育て押し付けないで男性もちゃんとやりましょうみたいなのも、新しい価値観で昔はなかったけど世の中が良くなる方向に行く流れで大変良いと思うんですけど、なんか最近気づいたんですけど、それなんかみんな良いって思ってるのは自分が価値観古い側じゃないからなんじゃないかなっていうのがすごい思ってて、
うん、
なんかこの話の中には一方でお前の価値観は古いって言われてよくわからない人たちっていうのがいっぱいいると思うんですよね。例えばその相撲協会の人とか、僕らからはなんか握手と思えるような記者会見とかをしてより炎上させたりするんですけど、彼らは彼なりに多分真剣に考えて自分の価値観にのっとって行動してると思うんで、
うん、
なんかその向こう側にいる人たちに僕らがいずれなるんだよっていうことはすごいなんか備えておいた方がいいんじゃないかなっていうのが最近の気づきですね。なんか、
ああ
でなんか真面目な話ですけど、
ええ、
なんかその一例を挙げると、なんか僕ツイッターにも書いたんですけど、さっきの子育ての話とかで言うと、一昔前は女性が家庭を守って子育てをします、で男はお金を稼いで来いみたいな感じだったんですけど、おいおい、それはひどいだろうと。女性は社会に進出して平等に、男性と平等になるべきだっていうすごいいい動きがあって、で、そうすると今まで子育てを担ってきた人たちが、男性とも、 女性を平等にやりますっていうのが今の状態だと思うんですけど、
うん、
例えばそれが僕らが80歳とか90歳になってもすごい古い世代になった時に、なんかもし仮に孫とかが生まれたとかするじゃないですか、
うん、
でもその世代はすごい価値観が変わってて、なんかそもそも親が子育てをするなんてありえない虐待だみたいな価値観になってる可能性があるわけなんですよね、
うん、
でなんでかっていうと、例えば親っていうのは一度も子育てをしたことない素人なわけじゃないですか。その素人がなんかよくわからんけど無我夢中でみんなの助けを借りながら子育てをしてるっていうのが今の状態なんですけど、もしかしたら合理的に考えたら、子育てのプロが生まれた時から集団で子育てをする方がいいだろうって価値観になる可能性もなくはないわけですよ。
うん、
で、さらにそれをもっとアグレッシブにいくと、子育てはもうロボットとか AI に任せたらいいんじゃないっていう価値観になるかもしれないですね。
うんうん、
その中で僕らはなんか老害みたいな感じで、え、お父さんとお母さんが育てないの？そんなの愛情がわかんないんじゃないとか言うわけですよ。で、うん、僕らから、今の僕らからすると、その価値観はわかるんですけど、やっぱり新しい世代からすると、何言ってんの？親が子供育てるなんてそれ虐待でしょ？子供の能力伸ばせないんだからみたいな反論をするかもしれないわけじゃないですか。
はいはい。
だからそういうことを考えると、いずれ僕たちもそういうふうに価値観が変わって古くなる側にいるんで、なんかそういうことを覚悟して、なんか変化に寛容で理性的である態度を今のうちに身につけておいた方がいいんじゃないかなって、いう真面目なことを一瞬だけこの間考えました。
いいですね。まあでもそういうのが20年30年40年したら、まあ少なからずは来るんでしょうね。
そうですね。だって僕らの世代が正しいなんてことは絶対ないと思うんで、
うん、
ね、新しい世代の人たちが新しい価値観で、うわあの人たち何なのっていう目で見ると思うんですよね。
確かに、この間ポナンザを作ってる山本一生さんがツイッターで書いてましたけど、その一昔前までは人間とコンピューターが将棋して人間が負けるわけないってみんな思ってたんだけど、
うん、
そういう結果が出てきて、最初の電王戦の時とかはもうお通夜みたいな感じで、もう将棋終わったわみたいな感じになったのが、もう最近はこう共存関係みたいなのができて、まあコンピューターが人間より強いのはもう当たり前っていうふうにもう受け入れて、でもそれをどうやって受け入れてその共存して盛り上がっていくかみたいな方向にまあなってきてるみたいなことを書いてたんですよ。
うん。
だ結構そのまあ将棋連盟とか相当体質古いような感じに思われがちだけど、まあそうでもなくて、やっぱりこう淡々と受け入れていくっていうのはすごく大事かなみたいな、そういうの思いましたね。
そうですね。そういう意味で将棋界の人たちは頭がやっぱり柔軟なんでしょうね。もともと柔軟な頭じゃないと強くなれないでしょうから、うん、そういう土壌があるんでしょうね、きっとね。
うん、山本一生さんのツイートに趣味が合いそうな人っていうのでヒゲポンさんが最初に載ってたんで、
はい、
そう、
それの話をしますか。それを僕の立場から見ると、ある日突然、いや知ってますけど山本一生さんって会ったことないんで、
うん、
なんか仲良くなれそうな人ですって書いてて、おー、なんかきっと似たようなことつぶやいてるんだろうなと思ってたら、そのうちそこで言及された人たちがみんな自己紹介をしだして、
うん、
僕はこういうのが好きです、こういうのが好きですって話して、で多分山本一生さんはすごい社交的な人なんでしょうね。じゃあ今から飲みに行きましょうみたいな感じになって、このツイートにファボした人は DM しますってなった瞬間に僕はそっとツイッターを閉じるっていう。
ちょっとコミュ障が出てしまった。
そうですね。
ファボルボタンを押せなかった。
うん、押せないですね。そこで集まるメンツの人は、さすがなんか多様性があってめちゃくちゃ面白そうなんですけど、押せなかったですね。
ああ、でも僕、あの中に乗ってた人の3割ぐらい僕知ってる人だったんで。
あ、本当ですか？
ええー。ただちょっとというか、ちょっとあれな人が含まれてましたけど、
いやー、僕はあそこでファボできるほどはやっぱ社交性がまだないですね。課題ですね。
でも山本一生さんは、まあ、ポナンザの話もよくしてるし、最近ノートムとかにもいろいろ書いてて、
うん、
まあ、割と面白いなと思ってるんで、一回会ってみたい感はなきにしもあらず。
なんかちょっとビジョナリーっぽくていいですよね。
うん、うん。
書いてる内容とかがね。
そうそう。いや、話合いそうな感はしますよ、ヒゲポンさんと。
なるほど。
まあ、その飲み会に行くかどうかは別としてね。
1対1ならいいかな。
ね、そうそう。それ思いましたね。
うん、僕、コミュ障なんで、本当になんか、3人以上の飲み会だと、ワンオブゼムになる感がすごいんですよね。
3人はギリギリ大丈夫ですか？よく、白朗さんと、ヒゲポンさんと僕で行ったりするけどね。
ああ、そう
か。3人ギリギリですね。
そうですね。2人は割と優しいんで。誰かが1人ずっと話するとかないじゃないですか。
うん。まあ、でもわかります。多人数の飲み会はちょっとリスクが伴う。
うん。
うん。特に知らない人が来るってわかってると。
そうね。
うん。
そんな予定が週末に入ってたら、一週間多分ずっと憂鬱だと思いますよ、なんか。
この飲み会どうしようかな、みたいなね。
そうそう、なんかお腹痛いな、みたいな。
いいっすね。痛いほどわかりますね。
よかったです。
はい。
まあ、そんな感じですかね。
ええ、そんな感じですかね。はい。
はい。はい、
ちょうどお時間もいいとこなんで、さっきの本とかも含めて、ショーノート、リビルド FM/208208から見れますんで、お願いします。あと、サポータープログラムというのをやっていまして、この録音した、ローの生の状態のファイルをすぐダウンロードできたりとかするんで、サイトの方からサブスクライブできるので、チェックしてみてください。はい、では、池場さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。